お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2025年1月9日、SBS 日本語放送ニュースを始めます。アメリカ・ロサンゼルス近郊で起こっている山火事の勢いが止まりません。3カ所で起きた山火事で、最低でも2人の死者が確認されています。また、何百もの建物が焼失しています。丘陵地帯が焼けていることで、当局は7万人に避難指示を出しました。この避難指示はハリウッドセレブが多く住むパシフィックパリセーズに出されています。またさらに避難指示は北東40キロメートルのアルタデナにも出されました。ここではイートンの火災が広がったものです。ロサンゼルス地区のアンソニー・マローン消防署長はこの山火事で2人の死者が出たと話します。現時点で2000エーカーが燃えています。この火災は拡大しており、鎮火率は 0% です。私たちは500人の職員を当てていますが、残念ながら2人の死者を確認しています。一般市民で死因は現在分かっていません。怪我人も多くいます。100以上の建築物が破壊されており、この火事の原因は分かっていません。現在調査中です。マローン署長でした。映画「コクーン」や「スリーメン&アベイビー」などで有名なアメリカ俳優スティーブ・グッデンバーグはマンハッタンビーチにある彼の近所で起こっている山火事の被害についてコメントしました。グッデンバーグによると、状況は非常に悪く、援助のために周辺を呼ぶ時期かもしれないとしています。さらに避難指示が出された後、多くの人がハイランドビレッジ近くのパリセーズドライブ、サンセットブルーバードで渋滞に巻き込まれていると話しています。ある時点では住民が車から離れ避難するように指示されたとも付け加えました。住民の避難を始めました。しかし避難できる方法がないというのが現実です。降りていく方法です。2マイル走るともう車が動かない状態です。双方向から火事が非常に大きくなり、住民は車から出るように指示されました。そして皆が車を出ました。このインタビューを通して本当に伝えたいことは、このような状況で車を放置しなければいけないときには車に鍵を置いていってくださいということです。消防車が通れるように車を動かせるようにです。グッテンバーグでした。コジオスコ国立公園で行方不明となっていた医学生ハディ・ナザリさんが昨日の夕方無事発見されました。13日間オーストラリアアルプスで遭難。この間どのように過ごしていたか説明を期待されています。 SES ベンジャミン・ピックアップ警視正によると、23歳の彼は8日の午後、他のハイカーによってコジオスコ国立公園ブルーレイクの近くで発見されたと説明しています。彼はそこで他のハイカーを呼び止めました。彼はブッシュで迷い、喉が渇いていると伝えました。発見者はエマージェンシーサービスに連絡をし、付近にいた警察ヘリ、ポルエアーが彼を引き上げました。そして彼を本部まで連れ戻りました。そこでは救急車が待機しており、彼の健康状態をチェックしましたが、彼は健康そのものでした。ピックアップでした。家族と再会できたナザリさんは今日退院する見込みとなっています。首相はリモートエリアの牧場を訪問しました。非公式の選挙運動の強化のためです。5月17日までに行われる選挙のために、アンソニー・アルバニージー首相はクイーンズランド州、ノーザンテリトリー、西オーストラリア州の接戦となる選挙区を駆け足で訪問しました。水曜日、マウントアイザで中国がオーストラリア産牛肉の輸出停止を解除することによる経済的利益を強調しました。輸出停止当時、中国への赤身肉の輸出額は20億ドルでした。 中国は輸出停止を解除しました。現在の価値では20億ドルより大きくなります。そして今日我々が訪問しているこの牧場から中国に牛肉を輸出する予定で、市場の一部としてそれを担っています。アルバニージー首相でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。イスラエル軍はガザのトンネルでユセフ・ジアドネと彼の息子ハムザとみられる遺体を発見したと発表しました。彼らは2023年10月7日にハマスの起こした事件で誘拐された人質でした。ナダフ・ショシャニ中佐は、ジアドネ氏の死は最近のことではないようで、状況は調査中であると話しています。息子とみられる死体についても現在調査中です。ベンジャミン・ネタニヤフ首相は X でジアドネさんの家族に哀悼の意を表しました。私と妻より今日の知らせを受けて、ジアドネさんのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。私たちはハマスから人質となったご家族4人の無事と帰還のために祈り努力してきました。11月23日にお子さんのうちビラルさんとアイエスさんをご家族に返すことができましたが、ユセフさんとハムザさんも返したいと考えていました。心より哀悼の意を示したいと思います。人質救出のために尽力しているイスラエル国防軍と新ペットセキュリティサービスに感謝します。私たちはこれからも生死に関わらず、すべての人質を取り戻すために全力を尽くしていきます。ネタニヤフ首相でした。パレスチナの保健当局によりますと、ガザのイスラエルの空爆により最低でも4人が殺害されたとしています。4人の中には2人の幼児と女性が含まれます。これによりこの36時間で殺害された人の数は51人に上ります。パレスチナ保健省による公式死亡数は合計 45,936人となっています。死亡した中には4ヶ月の男の子がブレジ難民キャンプの自宅で空爆のために殺害されています。カーンユニスのソブヒ・ファラハットさんは、ミサイルが落ちるほんの数時間前に子どもたちのグループと一緒にいたと話しました。ネタニヤフ、子どもたちがあなたの敵ですか？そうなのか？ネタニヤフ、世界の人たち、トランプは200人の人質のために私たちの子どもを脅し殺している。子どもたちが何をしたと言うんだ。ファラハットでした。一方、イスラエルでは停戦と人質解放の合意がほとんど進展しない中、ガザに残る人質の家族が路上で抗議活動を続けています。人質の一人の甥であるザヒロ・シャハル・モル氏は、ドナルド・トランプ大統領が事態を前進させることを期待しています。楽観視しなければいけません。過去15ヶ月間全てが停滞していたので、トランプ大統領の選出はどうなるにしろシステムを揺るがすことになるかもしれないからです。彼が権力を握れば権力のバランスが変わるかもしれません。モル氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。オーストラリアを代表するバンド ACDC。彼らのバンド設立時のシドニーの住宅がデベロッパーにより誤って解体されました。場所は4バーレイストリートバーウッド。この家はバンドが形作られた頃、マルコムとアンガス・ヤング、そしてバンドイージービーツのジョージ・ヤング兄弟の家でした。この家は2023年の3月にデベロッパーバーウッドスクエアに580万ドルで購入されました。この ACDC ファンの聖地は先月取り壊されました。バーウッドスクエアによると、デューデリジェンス中も全所有者からも明らかにされていなかったため、 この家の文化的重要性については知らなかったとしています。ここには高さ144メートル、50階建てのタワーを建設する計画が進行中です。ホテルとアパートメントになります。この家はナショナルトラストによって文化的に重要なものとして登録されていますが、正式な政府による遺産保護を受けていません。ヒストリアンのブロンウィン・ハンナさんは、その重要性についてチャンネル9に話しました。この家は出発点でした。とても控えめな小さな出発点でした。ここから彼らはロックンロールのトップの道を走り始めたのです。この小さな2ベッドルームのテラスハウスからです。豪華な家だからリストに載っているのではなく、最も成功したミュージシャン3人とのつながりがある場所だからリストに載っているのです。ハナさんでした。続いてお昼時点での明日10日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れ、最高気温は27度。アデレードは晴れ、最高気温は34度。メルボルンは時々曇り、最高気温は30度。ホバートはほぼ晴れ、最高気温は28度。キャンベラはにわか雨が激しくなっていくでしょう。最高気温は25度。シドニーはにわか雨、嵐になるかもしれません。最高気温は27度。ブリスベンは1、2度にわか雨が降るでしょう。嵐になるかもしれません。最高気温は28度。ケアンズはほぼ晴れ、最高気温は33度。以上、1月9日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。